はい。こんにちは。ヤンキャンヘムはニューヨークと東京に住むエンジニア2人でお届けする雑談系テックポッドキャストです。リホヤンです。最近のハマりはお花です。
お花。
うん。
最近の流行りは、
名
ビャンビャン麺。名前？
リサキャンですって言ってなくない？
あ、本当？
もういいのか。
リサキャンです。流行りはビャンビャン麺です。
ビャンビャン麺いいよね。漢字
わ
めっ
か
ち
る
ゃむ
の？
ずい。
そう、漢字めっちゃむずい麺。
こっち中華料理多いからさ。
なるほ
めっ
ど。
ちゃあるよ、ビャンビャン麺。
漢字がね、漢字のサイズだと収まらないから大きい文字になってるね。
ああ、けどいいよね、なんか
フォントがなんか
なんて言
ない
ったら、
みたい。
読みにくさいいよね。
ビャンビャン麺って麺のことなの？それともさ、辛い味付けのことなの？どっちなんだろう。
麺だね、確か。
麺のことなんだ。なるほど。全然ビャンビャン麺について知らないわ。じゃあ
ビャンビャン麺はどこだったっけな、中国かな。
中国、やっぱなんか中華料理屋さんに行った時に食べたの、昨日。
あ、ビャンビャンヌードル。
美味しかった。
けどこっちでさ、そう、中華って話すると中華でかすぎみたいになって、中華の方の南のなんかなどこなのか、蘇州なのか、上海系なのか、台湾なのか、香港系なのかで、なんか全然話違って、面白い。
どこだったんだろう、今度調べてみる
ね。どこなんだろう、はい。あとホットポットとかもやっぱで、ホットポットみんなする人が多くて、やっぱ面白いね。みんな鍋って言ったらさ、ね、鍋って言ったらホットポットやるし、あの辛い火鍋、
めちゃくちゃ分厚いさ、 めちゃくちゃ太い麺、中国の麺あるじゃん。あれも美味しかった。
名前なんだ。
すっごく太いっていうか平たくて長い、一本が刀削麺じゃなくて、あれをビャンビャン麺っていうのか。めっちゃ平たくて長い麺。
いや、ビャンビャン麺も結構そんな手延べ麺だよね。
あ、じゃあビャンビャン麺が好きです。はい。
なんかニューヨークにすごい有名な、まあ、これもぜひ行ってみたら、なんていうんだ、チープな B 級グルメとしてめっちゃ有名なシーアンフェイマスニュードルっていう店があるんだけど、そこビャンビャン麺のお店で14ドルぐらいで、まあ、高いけど、そのランプとか入ってちょっと辛くてうまい、安くてうまいビャンビャン麺が食べてて、何店舗もあって、学生が大体めちゃめちゃいるとこがある。
へえ。
ぜひビャンビャン麺好きなら、
はい、行きます。これね、
そう、
はい。で、何、リホヤンお花にハマってるの？
そう、最近ね、やっぱ花ってさ、やっぱ人の心豊かにするなって。なんか昔は全然、例えば友達の結婚式ってちょっとお花持って帰りませんかって言われて持って帰って秒で枯らすっていうのやってたんだけど、あるあるだと思うんだけど、最近やっぱなんか花って部屋が、部屋とかに置いてあるんだけど、めっちゃなんか華やかになるなっていうのに気づいて、で今お母さんにその誕生日で送って、誕生日プレゼントとして今年前まで送ってたのが、植木、家に家、庭があるから、そこに植える、結構花とか植えるの好きだから、そのセットみたいになってんのね、そのランダムに。で、そうすると親が今まで買わないような花も出会えて楽しいって言ってて、で、それやってたんだけど、もうちょっと4年ぐらいで、ちょっとさすがにもう一周したなと、その店にある花の種類なったから、次は花束っていうか、定期的に1ヶ月に1回花を変わるやつ、普通にいける花、
なんだっけ、
花のサブスクみたいなやつ。
へえ。
何個かあって、その中のなんか、青山フラワーマーケット、よくあるじゃん。
や
にも
って
そ
る
れ
ん
があっ
だ。
て、そう。で、それを頼んで1ヶ月に1回送りをすると、1ヶ月に1回、やっぱ花があるといいね。今月の花はこうだったっていう、親からちゃんとわざわざいい感じで入れられた写真が返ってきて、で、いいじゃんとか。で、それも親はドライフラワーにしたりとか、次の日にはちょっと違う生け方、ちょっと分裂させた生
か
け
わ
方にし
いい。
て、そう、今までそんなあんまりコミュニケーションがなかったからさ、まあ、すごいいいな。 って思ってて、でこれは何か花に花のハマり始めたかっていうと、そのニューヨークに来てからその花をもらう機会がめっちゃ増えたんだよね。なんか友達を誰かに招待するとか、なんか今日はちょっと花屋に寄ったからとか言って、おしゃれかみたいな感じでくれたりするの、みんな。いや本当
私
に普通にそのトレーダー・ジョーズとかホールフーズとかにもみんな会ってて、でみんなそのほらそんないろんな時に花をもうすごい気軽に友達ん家にホットラックパーティーもさ、持ち寄りパーティーした時に花持ってきたよとか、そんな感じで、そのすごい何て言うんだろう、カジュアルに花のやり取りがあって、それの頃からやっぱいいなって思うようになったんですね。
あのさ、私も実はやるんだよね、手土産に花を。やるタイプなんですよ。で、降りた駅に大体
ある。
あるじゃん。だからそこでなんか見繕って送るっていうのが結構好きなタイプでもあります。
いや、うちも、それ最近、その呼ばれた時はするんだけど、やっぱ、喜ばれる。まあ、人によってはだけど、喜ばれるし、やっぱいいなと思うと、あと、そう、バレンタインデーだったんだよね。あと、2日前か。バレンタインデーってアメリカって、男の人が女の人に何か送る日だから、最初気づかなかったんだけども、その日、異様に花持ってる人多くて、電車の駅でも、電車でも、学校でも、もう異様にみんな花持ってんの。
かわいい。
いやね、それ
か
か
わいい。
朝バラの花束抱えてる男性みたいな、なんかもう、シンプル
か
に。
っこいいじゃん。
だけどもね、やっぱそういうのがね、別にカジュアルだし、それして、おお、今日はなんか、こいつ決めるなって感じでもない、なんかその花っていうのが自然にある感じが良くて、最近はハマっている。
いいよね。チェコもそうだ。チェコは初デートは絶対花束を持っていかなくちゃいけないらしくて。フラワースタンドいっぱいあった。
何それ、めっちゃいい
で、
じゃん。
ロシアのこと話したときに、日本だとそのデートに花を持っていくのはすごい周りの人に見られて恥ずかしいって言われたら、言ったのね。そしたらロシアの方が、は？とか言って、もう山ほどの花束を持ってこないと、もう愛が全然伝わらないとか言って、嘘でしょみたいな。送るとしても1本って言ったら100本ぐらい必要でしょって言ってたの思い出したわ。
日本だとね、それプロポーズになっちゃう。なんか、日本ってね、花の文化あるけど、ちょっと違うよね、やっぱり。
では初めてオフ会する時とか推しの色のバラとかを持っていったらめっちゃ喜ばれたか。で
確
推しの隣に飾った写真とか送ってくれて。それ好きだったから、私も結構花はね、買う方だよ。
かに。いや、そう。うちはやっ
で
た、
も
最
誰も
近。
くれません。誰もくれません。ください。お願いします。
じゃあ、うち、お呼ばれしたり持ってくよ。
お呼びしなきゃ。
お呼びして。
本当だよ。はい。
じゃあ、今回は逆襲続きで、今回はリサキャンの
はい。
学
学習
習。
方法。そうですね。私は英語が、デュオリンゴのイングリッシュテストで、上の中みたいな
そ
結
んな
果が
ふうに
出
出
ま
るん
し
だった
。
け？
なかったっけ？
点数じゃなかったっけ？
点数出した方がいいよね。ちょっと検索するわ、じゃ
あ、別にいいよ。
あ。
別にいいよ、いいよ、いいよ。そこに時間
英
かけ
語。
なくてもいい。
いや、カットできるし。編集するの私だから。で、まあ、デュオリンゴでやったときは、そのデュオリンゴのテストを受けたのも、大学入るためなんだよね。オンライン大学に入るために、
お、
そ
い
の、
つ受けたの？
英語力のテストを受けなくちゃいけなくて、絶対に。で、いつ受けたんだろうって、今、検索してみたんですけど、あったあった。デュオリンゴイングリッシュテストっていうのが、まああって、まあ、リホヤンと同じように、その大学の入学資格を得るために使ったんですよね。で、私の、コードが、オーバーオールスコアが2020年の1月23日で、115点。
すごいじゃん。
115点って何どんぐらい？ 上の中ぐらい？デュオ
うん、
リ
一番
ンゴ。
115点だよ。中上級って書いてある。
中上級。リフォアの記事出てきた。115点取る方法。で、これは、本当何も、 準備せずに受けました、私は。
すげえ。
で、なんでこんな、なんか私、英語を毎日まあ聞いたりして好きなタイプなんだけど、最初からこんなに喋れたわけじゃなくて、まあ、時は小学4年生に遡ります。私はね、ハリーポッターにドハマりしちゃったんですよね。
おう、うちもだよ。
ハリーポッターって英語の本じゃん、もともとはね、うん、
ああ
英語の本ですよね。翻訳した人と本文を書いた人がいますよね。で、私は英語で読みたいと思ったの。
原作集来た。
で、英語をやりたいとなんとなく思ったわけよ、その時に。で、海外への憧れはずっとあって、なぜかというとママが外国大好きなのね。海外ドラマとかフルハウスとかめっちゃ見せられてたので、なんとなくアメリカかっこいい、カナダかっこいい、オーストラリア楽しそうみたいな気持ちが、もう欧米だけど主にであって、でハリーポッターってイギリスなんだよね。で、イギリスの文化とか調べたり、国旗もかっこいいじゃん。イギリスの、なんて言うんだっけ。旗の名前なんて言うんだっけ。
わかるわかる。
出てこない。
星条旗みたいな名前違うわ。それ、
星条旗はアメリカで、イギリスの旗は、名前は、アンドリュー・クロス。違うな。ユニオンジャック、そうや、ユニオンジャックがかっこよくて、そのグッズとかステッカーとかも集めてたわけよ。で、やっぱ英語やりたいってなって、ママに英会話やりたいですって言って、英会話教室に通い始めたのが最初。で、それが小学4年生で。
英会話教室やってたんだ。
そう、通ってて、で、そこのシステムがすごい良かったなって思ってて、なんか、CD をとりあえず繰り返し繰り返し繰り返し行くっていう宿題が出たの。
お
なんかちっちゃいカードにワニとそのワニのいる川となんかおじさんみたいなカードが書かれてて、そのカードに一つ挨拶みたいなのが書かれてて
挨拶
Oh my God とかなんか Be careful かな、ね、Be careful とかよく使う Hello とか Thank you とかよく使うワードが流れてて、で、その CD を聞いたら、まず最初にその挨拶を繰り返す。Thank you。で、Thank you の時は舌を噛んで、Thank you って言ってください。って言われるの。で、その後にそのカードに書いてある動物とか、ものの名前とかを紹介してくれるのね、その CD の音声で。で、川は River だよ。で、ワニは Alligator だよ。とか。で、それを最低10回聞く。で、お母さんにハンコもらって、持って行ったらスタンプをしてもらって、で、その週のに聞いてきたカードをシャッフルして、これは何でしょうって言って、これはアリゲール。で、これはカクタス。これはウォーターとか、そういうのをもう丸暗記していくって感じ。
めっちゃいい。
そう。で、その英語のレッスンに入る前に、How are you? I'm fine, thank you みたいな。決まった質問に答えなくちゃいけなくて、まあ、入るところから終わるまでずっと遊びみたいな感じで、もうそれでまず単語を暗記しました。で、中学生ぐらいまでそこに行ってたんだけど、だんだん人数少なくなってきて、もっと自由なクラスになってきて、なんか英語の作文をしたりとかそういうのしていったので、それと並行してめちゃくちゃいい中国出身の英語の先生に出会って、もう週2、3回、3時間ぐらい英語の勉強してたの。
すご
っ。多すぎって思うじゃん？多すぎって思うんだけど、私はすごい楽しかったの。なんかその先生は、最初は英会話でスタートしたんだけど、なんかもう、キャビンアテンダントみたいな振りをして、ビーフ or チキンからスタートして、なんかロールプレイをしながら英語を勉強したのね。で、やっぱ体動かすと覚えるからさ。なんかお茶飲むとか、ティー、コーヒーとか言って、Thank you, you're welcome みたいなの全部練習してた。で、途中から英検に切り替え、英検受けようみたいな感じになって、で、小学生で英検3級くらいまで受けた。で、どうやってその英検3級を受けたかっていうと、もう英検に出てくる単語、過去問、全部丸暗記。 もう何回も書いて、一文を全部書いて、書けるだけ書いて覚える、とにかく手を動かして覚えるみたいな。でその文章の一部を書き換えて自分の文にするとか、そういうのを繰り返してた。で3時間も勉強してたのやばくないって思うんだけど、私は先生とめっちゃ仲良くなったから、もう家族みたいな感じで、もう入り浸ってたのね。でそこで私の多分英語力がブワンって伸びたの。
すげえ。
うん、だから本当に時間と回数繰り返し。で、その頃からだんだんうちに国連大学の留学生がやってくるようになったのね。で、国連大学の留学生って社会人が多いのよ。
ホームステイだ
と。
と。
ホームステイ、そう。2日とか3日ホームステイ。
実家に？
うん、実家
そん
に。
なすごいね。
で、私と妹とママとパパと、あとその留学生が来て、で、その留学生とおしゃべり、もういろんな年齢だし、いろんな国から来て、最初の、留学生はパキスタンから来た人だったんだけど、男の人で。で、家族が喋ってるんだけど、全然通じ合えてないんだよ、パパとママが。英語で。だから、ここは私が喋んなきゃと思って喋り始めて、で、そこで多分英語を他の人に話すっていう壁が取り払われた。コミュニケーションしないといけないから。で、それが年に2回ぐらいあって、なんか、国連大学経由と一橋大学っていう大学が近くにあるんだけど、一橋の留学生がホームステイ体験したいっていうのを受け入れたりもしてたから、ボランティアで。で、それも、その時も英語を話す機会があったから、まあ、韓国人のことを恋話したりとか してました。
すご
で、
ね。
高校の時は全然やんなかったから、多分落ちて、こう、英語力。で、大学入ってから YouTube が登場して、で、好きな YouTuber ができて、その YouTuber が英語だけだったのね。なんかファッションの YouTuber で、ジェン・インっていう子なんだけど、その子の発音がすっごい綺麗で、ファッションもめちゃくちゃ可愛くて、何回も何回もそのビデオ見てたの。そしたらだんだんそのファッションに使われてるワードとかが聞き取れるようになっていったの、だんだん。好きで聞いてたら。
すご
で、なんて言ったかわかんないから、何回も聞いて、てか好きだから何回も見るんだよ。だんだん、ああ、キューピッツボーってここのことなんだ、みたいな。キューピッドの、弓ってこ
い。
この、唇のここのことなんとか、なんか
うま
そういいうフ
例
ァッシ
え
ョン
だ。
の、ファッションのイルデセンスとか、なんかギラギラとか、トランスルーセントは、透けてるって意味なんだとか、そういうことを覚え始めて、で、だんだん耳に慣れてきて、で、私あんまり読まないんだよね。聞いたりする方が多いんだけど、まあその英語のコンテンツとか、待って、サウスパークのこと言うの忘れてた。サウスパークが中学受験の時めちゃくちゃハマって、サウスパーク もう見まくってたのね。サウスパークも 汚い英語ばっかりなんだけど、汚い英語ってやっぱり楽しいのよ、学生にとって。ファックとかシットとかさ、マザーガーとか、そういうのを楽しくて覚えて、悪い言葉を。で、もうそっからもう英語好きってなって、で、何もせずに今に至るみたいな感じ。
す
で、
ごい。
最近の習い事としては、もう昨日超面白かったの。と、前から中国語を話したいと思ってて、で、デュオリンゴで勉強はしてたんだけど、毎日デュオリンゴのその1問 ?1、12問かな、1回。それをやるだけの生活してたんだけど、昨日立川にある、なんか本格中国料理の店に連れてってもらったのね、友達に。
ビャンビ
ち
ャン
ょっと
麺。
その紹介したんだけど、そこでビャンビャン麺食べたんだけど、もうビャンビャン麺が、あまりにも美味しすぎたのね。で、そのビャンビャン麺を頼むときに、話したお店の子が日本語あんまり話せない感じだったのよ。だから、で、ビャンビャン麺じゃなくて、ビャンビャンミエンって言ってたの。で、ミエンは中国語の発音なのね。で、ミエンかな、合ってるか分かんないけど。で、あ、この子中国語の発音してるから、日本語はうまくなさそうと思って、そのデュオリンゴでやった、 よく分かってない中国語を必死で話したの。私はリサっていう名前ですって。
え、すごい。
リサって。もうちゃうリーシャって言って、で、中国語で、にちゃうしゅまみんずっていうのがあなたの名前は何ですかっていうやつなのね。で、聞いてみたら、その子がめっちゃ嬉しそうに、え、私の名前聞いてるのみたいな言ってくれて、で、翻訳機を取り出して、こういう名前だよって、ワンさんっていう人だったんだけど、ワンですみたいな感じで、とか言って。で、ビャンビャン麺注文したら、ピーナッツを追加で入れてくれたの。で、そのピーナッツ
かわ
が超美味し
いい。
くて、かわいいでしょ？だからもう私な、友達になっちゃおうかなとか思って、インスタ交換しようって言ったら、なんかインスタ入ってなくて、持ってない
あ、
みたいな。
中国だからか。
そう、WeChat しか持ってないみたいな。え、じゃあ分かった。私 WeChat 作るから、友達になろうよって言って、その場で私 WeChat 入れて、で、WeChat って認証が必要なんだけど、
わかる。
結構長い間使ってる人の。で、それもやってくれて で、チャット GPT に中国語でに変換してください。拼音も書いてくださいっていう風に日本語の文章を入れて、で、私の日本語の文章を中国語に翻訳してもらって、その中国語の単語の意味と拼音を全部出してもらって、それを見ながら私はその子に、拼音を打ちながら中国語で今チャットしてるところ。
楽しいね、
だ
そ
から
れ。
すっごく楽しくて、で、なんかそのデュオリンゴでずっとやってたことがちゃんと使えた、伝わったっていう嬉しさと、すごくよくしてくれたから、なんかもっとこの子のこと知りたいと思って、何歳とか、どっから来たのとか、そういうのを、まあ、チャット GPT にピンとか見せてもらいながらだけど、自分で打ち込んで勉強してて、もうこの2日間でレベルが2ぐらい上がった。
めっちゃいい、やっぱ。すごいいい間の機械をものにしたんです、そこから。すごいな。
そうなの、そうなの。だから友達を作るのが一番いいよ。英語学習も中国語学習も多分。なんかそういう感じで私は英語話せるというか、コミュニケーションができるくらいの、英語力は保ち続けている感じです。でもこんなに勉強してるからもっと上手くなりたいなと思って、最近はチャット GPT にまた手伝ってもらいながら、毎日1個は英作文してる感じです。
この英語のモチベーションは何なの？なんていうか、保ち続けるのって難しいと思うんだけど。
もう全部友達だね。なんかインスタで友達、英語が母語の友達とか、英語がセカンドランゲージの友達とかがいるから、ストーリーに私がなんかあげると、ワオとか、ハートとか送ってくれるから、そこから、え、これ、なんか、この映画見たことあるとか、これどう思ったとか、聞くの、こっちから。で、そしたら返してくれるから、それにまた返すみたいな感じで、とにかく、友達とコミュニケーションを取るのが、楽しいから、英語も勉強したいみたいな。それで間違った情報とか、間違って取られないようにとか、うん。それがモチベっていうか、楽しい。うん。って感じ。
そもそもその友達はどうやって作ったらいいの？作った？
インターネットで好きすぎてメッセージ送り続けて友達になった子もいるし、
これはイサキャンだわ。
ルビー会議のパーティーで隅っこにいた子、私も一人で行ってて、相手も一人で行ってて、隅っこに行った子に話しかけたら、英語を話せる子だったから、そこから仲良くなった子もいるし、なんかとにかくなんか好きになる人がいたら伝えないとさ、気が済まないタイプなんだよね。あなたの作品めっちゃかっこいいとか大好きとか、なんかそういうので仲良くなることが多いかも。
なるほど。じゃあ、なんかそれ、なんだろう、聞いてる人に、例えば英語学習をやっぱ日本でするって中でアドバイスとして、多分友達を作って、話す機会を増やすとかなんだけど、その友達を増やすってところを、やっぱ、確かにそういうのが、もうできると、やっぱり使わなきゃいけないし、学ばなきゃいけないっていうので、学ぶモチベーションが継続するなと思うんだけど、その友達作りに関してアドバイスできることとかは、ありますか？
なんか気になる人がいたら、とりあえずニコニコして、はいって言ってみるとか。
コミュ力強っ。
だって、そう、一回、そう、嫌な顔されたら忘れればいいし、でも、 なんか服ナイスみたいな、その服ナイスとか靴かっこいいとか言って嫌がる人いないじゃん。だから身につけてるものを褒めるとか。そうだね。確かに私、初対面の、シャイだけど初対面の時の勢いだけはあるんだよね。
すげえ。
うん。なんか
それ
可愛
でき
い人
たら
が
い
い
け
る
るわ。
と、何でもいけるよね。でもそれができない人は、まあ、なんかタンデムってアプリ使ったりとかするといいかもしれないね。
確かに、うち何個かアプリ使って、そのタンデムとかはそうやって知り合えるし、あとなんだっけ、で使ったの、セイルだったかな？なんか、海外で日本語を覚えたい人となんかマッチングするやつで、そこでだとなんか、こっちも英語しか喋らざるを得なくて、みたいになって、そういうのはすごいいいかもしれない。
そう。ポイントは、日本語が喋れない人を選ぶこと。私も今中国語でテキストしてる子は日本語が全くわからないから、私が頑張って翻訳してみたいな、その手間が発生するんだけど、それこそが学習のプロセスだし、一番楽しいとこだから。喋れない人の方がいい。喋れないけど日本に住んでるとか、日本のアニメが好きとか、漫画が好きとか、そういう人がいいかも。でもタンデムだったら確かに、すぐ、誰かは見つかると思う。あとなんかもう、誰に聞かれても、間違えてもいいっていうのと、あと笑顔だね。ニコーって。敵意ないで、ないよ、みたいな。怖い顔で Hello って言ってもさ、何も嬉しくないけど、こんにちはって。Hello、何してんの？みたいな。外国から来たのとか、まあ、まず日本語で話しかけるのがいいと思うけど、その見た目で判断するのはあれだから。こんにちはって言って、まあ、それで会話が始まったらそれでいいし、んって顔されたら、なんか、英語で話しかけてみてもいいし、もし英語じゃわかんなくても、翻訳アプリ使って服かわいいねみたいなのとか伝えたり、まあ、とにかく嘘をつかずになんか思ったことを伝えるのが友達作る第一歩かも。
なるほど。いいね。うちは、なんだっけ、ニューヨークとかの人にいると、なんだ、中国語で話しかけられるよ。やっぱ分かんないのか分かんないけど。
そうだね。私も中国語で話しかけられたことあるし、韓国語で話しかけられたこともある。
ある。
で、ごめんね、ごめん、日本人ごめんとか言って、日本語で謝ってる。そういう時は。で、今ならちょっとわかるから、違いますみたいな、話せませんみたいなのを言えるからいいけど。そうだね。確かに、あと、コミュ力が高いっていうか、その最初の勢いみたいな。一週間に一回は知らない人に話しかけてみるとか。
それすごいな。
あと好きな YouTuber を見つけるのがやっぱいいと思うね、今一番。その日本語を話してない YouTuber。だから英語で検索して出てくる YouTuber をなんか好きな YouTuber を見つけるのがいいと思う。
どうやって見つけた
例え
の？
ば、ジェン・イムは、前ミシェル・ファンっていう超ビッグな YouTuber がいたじゃん。美容系の。YouTube の歴史をご存じない。なんか まあ、ミシェル・ファンっていう人がいて、その人の動画ってめっちゃバズったの。レディー・ガガみたいなメイクする方法とか、バービーみたいなメイクする方法。メイク動画を発信し始めたのがミシェル・ファンって人なの。YouTube とか、そのインターネットで。
そうなんだ。
そう。でも、だからもうすっごい有名人なんだけど、それを見てたら関連動画に、女の子2人でショッピングしてて、リサイクルストアでショッピングする方法、いい感じにショッピングする方法とかを紹介してる子がいて、私お金なくてさ、リサイクルショップでお洋服買うの好きだったから、あ、こういうところがあるんだみたいな感じで見始めて、あまりにもその2人が可愛いから、ずっと見てたの。でも日本語ないから、本当に聞くしかないみたいな、そんな感じ。
じゃあなんか YouTube、なんか知ってるとこから見て関連動画で流し見して探すとかいいのかな？
あと、洋楽とか好きだったら、その洋楽のアーティストの歌を完全に覚えるとか。私、クイーンとかビートルズとか大好きで、歌詞見ながら歌を練習したりしてた。
英語の歌詞意外とめっちゃシンプルだよね。なんて言うんだ
そう
ろ
そうそう。
ややこしい言葉あんま使ってない、
ね、女酒とかそういうワードだったりするなんか英語これもな言語がやっぱ私好きなんだよね。
ね、それは
日本
すご
語
く
は
感じる。
さ、日本語は一言でパワーがあるじゃん。何々は何々です。で、大きくポンって書かれてたりすると心に響いたりするけど、なんか英語ってなんかその英称じゃないけど、同じ言葉を何回も繰り返すことで重みが増していく言語なんだなとか音楽聴いてて思ったのね。なんか宇多田ヒカルの曲はこのキラーフレーズがすごい好き。で、この曲を成り立たせてるとかあるけど、例えばクイーンだったら We will rock you は何回も言うじゃん。We will rock you って。で、それでみんなの、気持ちが高まってってバーンってなる曲なんだとかを感じてて、私は。その言語の違いとして感じてて、そこも好きなの。だからいろんな国の言語のグラマーとか書き方とか知りたいと思ってる。
すごい。
言語が好きなんだね、多分。
ね、言語好きだね。うちあんまそこまで他の言語に、まあ興味はあるけど、まあやっぱ方法って感じだな。コミュニケーション取る。
なんか、いや、本当に面白いの。中国語も違うし、昨日、ビャンビャン麺一緒に食べたからタイ語が話せるんだけど、タイ語も教えてもらったんだけど、もう、意味わかんない。ペンギンと、なんか、ペンギンみたいな文字があるの。タイ語って。これどうやって体系化したんだろうっていうぐらいぐにゃぐにゃで丸がいっぱいなんだけど、本当に面白い。言語
確か
が大好き。
モロッコ行った時も結構大変だったな。
言葉通じない。英語が通じない。
英語通じない、通じるとこもあったけど、英語はあんま通じないし、でも読めるきっかけがない。だって左から始まるとこも逆だし。
面白そう、行きたい。
文字始まるのは反対側からだからね。左から始まんないから。
ねえ、でもそれもさ、全部ユニコードに入ってると思うとさ、
ね。
もうユニコードって最高って思わん？
すごいよね。
そう、あと絵文字ね。絵文字は、国境を越えるから、今中国語のそのやりとりしてる子も、にも、バーって、絵文字を送ってる。
けど、絵文字違う意味になるよね。例えば、これあんま使わないし、これ使ったら意外と、なんか日本だとプラスの意味なのに、向こうじゃプラスの意味にならないやつとかあるよね。
あ、あるある。前、仁に書いた、それ。なんか、中国だと、無表情が一番、嫌。なんか、怒ってる顔よりも、無表情の方が、なんか、嫌な感じがするみたい
それは気をつけないとなと思ったりする。
な。私、聞くね。なんか、変な、なんか、文脈に合わない絵文字とかがあったら、あ、そうだ。この間、電車の隣にで出会ったインドネシアの女の子ともやってんだけど、英語でメッセージやり取りして
や
た。
ば、コミュ力えぐいな。
急になんかこう、なんか少ないみたいな。こういう絵文字あんのわかる？少ないみたいな。ちょっと物議を醸したやつなんだけど。
わかんない。
ちょっと下ネタに近いんじゃないかっていう、ので、短いみたいな。こんな、少しだけっていう意味の絵文字があって、めっちゃいいね、この絵文字って書いてあったから、この絵文字ってどういう意味で使ってるみたいな。もしかしてインドネシアの文化で何かあるのって聞いたら、なんかイタリアの人が、あ、こうかな。なんかハート、指ハートみたいなやつかな。なんかイタリアの人が美味しいっていう時に使うポーズ
使う使
だ
う。
から、ちょっと入れてみたくて使ってみたみたいな感じで言ってて、あ、そうなんだ、みたいな。
ていうかすげえそもそもの質問していい？うちそのメッセージ送って帰ってくるメイトリーを続けられないんだよね、人と。それ好きだったよ、そもそも。
私、日本語だったら嫌だけど、英語だったらしたい。
ああ、なるほどね。どんな人でも大体そのがいっぱい続くのができないし、どんどん返すのが億劫になってきちゃうから、それだけでやっぱそもそもできてるのすごいなと思った。だって帰ったら返し続けられるじゃん。
そうね。確かに。聞いてるね、多分、私が。
英語の方がやっぱそれだったら楽しいんだ、やっぱり。そのやりとりが続くのは OK なんだ。
そう。英語でやり取りするのはすごい好きだし、なんか相手が日本語わからない方が結構わかんない単語を使ってくるから、なんだなんだみたいなので聞いたりする。直
な
接
るほ
本
ど
人
ね。
に え、これってどういう意味なの?みたいな。
え、それ、What do you mean this one? みたいな感じで聞くの?
そうそうそう、このワード何?とか、人の名前なの?とか、なんかスラングなの?とか、聞いちゃう。
なるほど。
うん。うん。
会話続
言
け
語。
るコツは?
会話続けるコツは、もう相手に興味を持つことだよね。
確かに。
うん。なんか、話し上手な人って自分のこと話してるんじゃなくて、相手に質問して話させてる、だと思うんだよね。だから私も会話続けるために、その中国のこと会話続けるために、どこから来たのとか、休日何してるのとか、まあ、続けるためにじゃなくて、普通に知りたいから、立川のあの美味しいビャンビャン麺を作ってる子はどんな子なんだろうって 知りたいから聞いてるだけ。まあ、普通に人に興味があるんだろうね、私は。
なるほどね。いや、なんかうちさ、返さなきゃいけないメッセージ溜まってると、文字の中のトゥードゥになっちゃうんだよね。だから、あ、やばいみたいな。けど、まあ、ちょっとそういう気質なのかな、性格的に。なんか、
いや、
あ
で
そ
も、
こがあちこち飛んじゃうから、返さないと失礼じゃん、大
リ
体。
ホヤンは仕事がありすぎるんじゃない?私はそんなに友達がいないから、数名とやりとりしてるだけだから。
いや、
そう。
うちも数名、もちろん数名。だけど、その数名とすらもやっぱ返すのが、なんか、そう、返さなきゃみたいになると、なんか続けられないというか、自分の中でやんなきゃいけないことになっちゃったりする。
ああ、そうなんだ。そうなんだ。でもまあ、興味が一緒じゃないと続かないかもしれないよ
確か
ね。
にね、それが大事かも。
なんかバイブスがやっぱり合う子が多いから。で、私もメッセージしないときは全然しなかったり、思いついたときにして相手が返さなくても私は気にしないのね。何もリアクションがつかなくても気にしないからいいのかもしれない。
いいね。
ただ、私が思ったことは伝えたいみたいな。いいと思ったことは、どんなちっちゃなフィードバックでも嬉しいじゃん、自分だったら。かすかな、もう、ポッドキャスト聞きましたでもうちら超嬉しいじゃん。だから、そういう感じで、あなたの絵を見ました、すごい素敵です、大好き、みたいなのは、全然知らない人にも DM する。
すごい。それから始めよう、みんな。多分。それすごいわ。
もう、なんか、でもそれは伝えて何の、損にもならない?なんか変なメッセージはダメだよ。もし、友達になりたいんですけど、とか。なんかそういうのじゃなくて、普通に心から思ったことをそのまま伝えるのがいいと思う。そうじゃないと、仮の友達になっちゃうし。
なるほどね。
と
あり
思
が
い
とう。
ました。
いやー、じゃあ、ちょっと、これから、インスタの時とかに、いい人見た時に、褒める言葉の、それするとき、やっぱり、速攻できたりしないから、一回、ひな形でも考えといて、どっかにコピーしといて、すぐ送れるような状態にしといこう
や、
かなと。
もう最初は絵文字だけでいいんだよ。ハートみたいな。クール、ハートハートハートみたいな。Love it! ハートハートハートみたいな。
で、会話に
それだ
続く
け。
の?
それから Thank you って返ってきて、で、そ
終わりじ
の
ゃん。
後またなんかみたいな。
え、天
で、
気
そ
で
れを
終わり
何
じ
回
ゃん。
か、
終わらないんだ。
その後何回も続けたりとか、もし日本に来るって書いてたら、会おうみたいな。
な
私は
る
そ
ほ
れで
ど
友
ね。
達できた。そうそうそう。案
その
内さ
セオ
れる。
リーを今度聞くか。どうやって友達になるのか。
でも友達になるっていうかなんか。でもそうかも。友達になる。
そもそも社会
興味
人に
は
なっ
持って て
から友達になるっていう方法って結構難しいと思うんだけど、そこについてギザキンはすごい友達がいるから、そこについて話、また聞きたいかもね。
お、私友達そんなに多くない。本当にいい友達がいっぱいいるけど、
ね。
たくさん知ってるわけじゃないとは思うけど、
友達いるだけですごい。社会人になって。
そうだね。だからそう、貴重だよね。しかも、なんか、年関係なく友達がいたからかな。小学生の時から、もう今、その英語の先生のアリスとはずっと仲良しだし、毎年、ハッピーバースデーって送ってお茶行くとか。
一回そうだね、友達の考えに、友達についてちょっと話してみたい。うち、その小学校からいる友達いない。
そうなんだ。
だからそういうところがすごい気になる。どうやって続けてんのか。続けられないんだよね。
でも、私も引っ越した後の友達が多いから、 そうだね。うん。小2で引っ越した後の友達ばっかりだから、あんま参考に
小
なら
2、
ないかも。
すげえ。
小2で引っ越してきて、そっからの友達は、あ、いるね。うん。
ちょっと聞きたい、今度。友達につ い
オッ
て聞きたい。
ケー。
友達の作り方聞きたい。
大人になってどうやって友達作るか。でもな、リホヤもさ、トゥクンズクさんがつないでくれたよね。トゥクンズクさんが。うん。だからそういう紹介してくれる人がいるのもめっちゃありがたい。なんか、お前ら気が合いそうだからみたいな感じでさ。なんか、合わせてくれて、そしたらポッドキャスト始めることになって、ここまで来たりしたから。ね、仲介役もやるのも。あ、私それも好きなのよ。この子とこの子気が合いそうだから一緒にちょっと遊ぼうか
すごいな。
な。うん。
エネル
で、みん
ギー
なが
す
友
ごい。
達みたいな。で、小学校の時すごいそれ言われてた。なんかリサキャンは、その時からリサキャンだったんだけど、リサキャンは友達と友達をつなげて友達にしてるみたいなことを先生にも言われてて、だから私の友達は他のクラスにも友達ができるとか、すごい言われてた。なんかそういう特性があるのかな、
え、ちょっ
わか
と
ん
ぜひ、これはまた掘り下げたいトピックですね。
ない。はい。じゃあ今
うん。
回は参考になるかわからないけど、
いやー、すごい参考になるよ、やっぱり。やっぱ友達を作るって。
最初の一歩ね。最初のハローを言えたら友達増えると思うので。ハローワールドってみんな最初に書くじゃん、エンジニアって。
誰にも向けてないからだよ。
それをハローって人に言ってみたらどうでしょうか。
あ、やっぱこのマインドについて次に聞こう。うちはそれ、なかなかやっぱ一歩でかいと思うね。
うん。
ちょっとまた聞きたい。
はい。
大
オッ
変じ
ケー。
ゃない？うん。
大変、そっか、大変か。う
やっぱ知らない人に話しかけるのって、
ん。
どこで習ったの？逆にそれ。
知らない人に話しかけるのは、どこで習ったんだろう。でも、一人で。でも、やっぱりそれは新卒で帰った会社で、入った会社で、プログラミング何にもできないって時に、唯一私ができたことがイベントに参加することだったのね。
すご。
で、そこで名刺を配りまくってたの。
すご。
本当に知り合いがいないから。で、その名刺の数を褒められてたんだよね、多分。なくなるから、すぐなくなるから。で、こういう会社です、みたいな。で、それをきっかけで話せるじゃん。なんか名刺交換、こんにちは、みたいな感じで。で、配りまくってて、で、そこで多分、最初に話しかけるステップがすごく緩和されたんだと思う。だって、それ以前は私も部屋の隅っこでこうやって、一番だるそうな生徒こうやって、あ、つまんねえって生徒だったけど、まあ、キャピキャピ社会人になって 頑張って名刺配ってました。で、それの、あれかな、うん。それかも。多分。まあでも、それは反抗期にそうだっただけで、もしかしたら生まれた時からなんかそうだったのかもしんないね。わ からん。
確かに。
なんか、気になったものしか見えないからさ、突進しちゃうんだよね、気になったら。みたいな。それの性格のおかげかもしれないね。
いいな、いいね。
でも、リワイアだってそうじゃないの？
うん、うちはやっぱ、その人に話、知らない人に話しかけ、まあ、アメリカはなんか割とそれでも、てか日本って変じゃない？例えばスモールトークとかないじゃん。エレベーター横になってさ、今日天気微妙っすね、みたいな話しかけないじゃん。
ないないないない。
で、それが普通じゃないから日本ではしない。し、人
ああ、
話、
そうだ
知らない
ね。
人に話しかけなんてしないけど、アメリカだった
うん。
ら急に、いや、今日雪やばいよね、みたいな感じとか、なんかそういう
全然
の
知ら
が、
ない人？
あ、全然知らない人に話しかけられるから話し返せるみた
でもそれチャンスじゃない？それで何回か話しかけられたらさ、ちょっと今度教えて、好きなカフェ教えてみたいな。
い。それ
言
で
わ
言う
れ
と、
たら。
これも言いたいけど、アメリカすぐパーティーとかに誘ってくれるから2回ぐらいあったら、あ、今度パーティーやるんだけど、てか アメリカの、これも別の時に言いたい、もう知らない人のパーティーにすぐみんな行くのやばい。コミュ力の違い話そう。
それ知りたい、知りたい。知らない人のパーティー絶対行きたくない、私。
でしょ？
うん、絶対行きたくない。
全然みんな来るの。
Sorry. No thanks, but so thank you for inviting me だよね。
すごいよ。
そうなんだ。いや、それ知りたい。じゃあ、ちょっと今度その
次
話
で、それ
聞きた
で。
いです。
文化の
あと、
違いまたで。
テックパーティー、テックのパーティーがクラブで行われるみたいな話も聞いたことあるから、ちょっとそれも聞きたい。調べとこうね。
はい、じゃあこんな感じにしますか。
はい、
今回は1時間ぐらいになったね。
ポッドキャスト聞いてくれてありがとうございます。ハッシュタグヤンキー FM の感想や、Spotify だったら、フォームもあるし、ウェーブボックスっていうのも置いていて、質問とか感想とか絵文字とか何でも送ってください。
はい、励みになります。
めちゃくちゃ嬉しいです。はい。
はい、
じゃあ、またね。
またね。
はい。